いきなりですが、はい、問題です、
はい、
2011年のお話、
うん、
国立国語研究所が、
はい、
ある地方の方言オノマトペをまとめた資料を急遽制作し、うん、世に公開しました。
急遽、
はい、それはなぜでしょう。
はあ、はあはあはあ、2011年、ね、
国立国語研がある地方の方言オノマトペをまとめた資料を急遽作成し世に公開しました。あれ、それはなぜ。
東日本大震災の年じゃないですか。
そうですね、
2011年ってこと
は、はい、
だから
いい気づきですよ
ってことだろう。つまり、はい、地震によって、
うん、
元の地域に住んでいられなくなった人たちが、
はい、
どっかに移住して、
はい、
その時にあれこれ伝わんないんやってなって困ったりしたので、うん、それの翻訳用というか、
はいはい、
意思疎通するためにその資料を作った例か、
うん、大筋合ってるんですけど、
うん、
面白さはもう一歩先にあるので、う
ん、はあはあ、
そしてあともう一個言うと2011年の話なんで、
うん、
出ていくというよりは、
うん、
出れないですね。まだ、
あ、まだ出れないのか。
起きた直後で、
はあはあはあはあ、そうかもね。
逆でだから何かしらの事情である人が行った側ですね、
はいはいはい、
東北に入った側ですね、
はいはい、だからボランティアの人とかじゃないですか。
ボランティアの人が、
被災地ボランティアとかで、はい、
うん、そのどんな人たちが行って、そして何人でオノマトペの資料をまとめるに至ったのか。要は重大な何かがなければオノマトペの資料なんてまとめなくてもいいわけですよ。
そうですね、急遽だもんね、
うん、
そんなこと必要な時あるかな。あれじゃないですか、助けに来ましたよっつって、うん、なんかしてほしいことありますかって言った時に独自のオノマトペで要求を伝えられた、
うんうん、
あ、そのそこにあるものをモラモラしといてって言われて、モラモラとはってなって、ボランティアの人たちが困った、
うん、だから重大な何かができないわけじゃないですか。それ別にさ、まあいいわけじゃない。
確かに聞き直せばいいもんね。
聞き直したり、それどういう意味ですかって聞けばいいけれども、
ね、確かに
モラモラはモラモラ、モラモラだよってなっちゃったりだとか、
うん、
あとはもう全くわからないとか時間が限られてるっていう、はあ、まあそういう状況なんですけれども、ピンとこないかな。
なさそうだけどね、なさそうですけどね。
正解を言いましょうか。
思いつかないです。
医療ですよ。
はあ、はあ、あー、なるほど。胃がキリキリしますみたいな。
そう。
運ばれてきた患者さんが言う言葉で、
はい、
何言ってんのってお医者さんがなると、急いだ処置ができなくて困りますよね。
そういうことです。
はあ、はあ、
おっしゃる通りで。
なるほど。
これだから震災の時に、外から被災地に入った看護師さんとか医師の方が、
うん、
東北方言にここで出会うわけです。
うん、うん、うん。
もしかしたら生まれて初めて。
そうですね。
その時に、診療上のコミュニケーションの支障が出ちゃうわけです、
ね。は
あ。例えば、例いきましょうか。
はいはいはい。
喉はゼラゼラ。
ゼラゼラ
と。
はあはあはあ、
これ青森とか岩手で用いられる方言なんですけど、
はいはい、
これどういう状況だと思いますか。
喉がゼラゼラするね。まああれじゃないですか、でも呼吸がしづらい、詰まってるみたいな。
あ、おっしゃる通りですね。これ、はあはあ、痰が喉に絡まって鳴る様、
はいはい、ああ、
痰が絡んでますよっていうことを言いたいんだけども、
そんな感じしますね。ゼラゼラ、
最初にその喉はゼラゼラしているとかって言われても、
う
ん、パッとわからないんですよ ね、
ね、なんてってなるもんね。
そうで、特にこれはオノマトペ全般に言えるんですが、
うん、
日本語においては、うん、痛みとかは結構オノマトペで表現する。
ズキズキとかね。
ズキズキとか、キリキリとか、ジンジンとか、シクシクとか。
はいはい、言いますよね。
で、このシクシクはどういう感じなんですかとか、
うん、
キリキリってどういう感じなんですかとか。
説明うまくできないよね。
そうなんですよ。
は
あ
は
あ、この、だから痛みのオノマトペって、シクシクはシクシクってなっちゃうんですよ。
そうだわ。
うん、
そうだし、うん、クレヨンしんちゃんの初期で、
はい、
ミサエさん、お母さんが、
はい、
しんちゃんに対して、なんか、しんちゃんがお腹痛がってるんですよね。
はいはいはい。
で、ミサエさんが、どう痛いの、キリキリ痛いの、ズキズキ痛いのみたいなこと聞くんですよ、
うんうん。
そしたらしんちゃんがね、なんかね、独自のオノマトペで回答してくるんですよ。
はいはい。
なんか忘れたけど、ズーイズーイ痛いみたいな
の
が返ってきて、
はい、
それどういう状況だそれって言って、まあ、ギャグ漫画として終わるっていうくだりなんですけど、
はい、
あれはもしかしたら来たるべき東日本大震災でのトラブルを予見していたのかもしれないですね。クレヨンしんちゃんの作者が。
まあそうだよね。構造的には全く同じことが起きてますからね。
そうだよね。それで、わからんな、そのオノマトペっていうの。あれ、ただのギャグ漫画だと思ってたんですけど、
うん、
これは社会問題になりうるぞという警鐘を鳴らしていた臼井義人先生の
ご敬
願だったということ
ですね。そういうことかもしれないですよ。
適当なことばっかりじゃないからずひどいなこのラジオ。
でもこう面白いのは、
うん、
ちっちゃい頃って、
うん、
擬音語とかはさ、
うん、
結構覚えやすいわけですよ、子供からすると。
ああ、ブーブーみたいなね。
そうだね、バーンとか、
はいはい、
ブーブーとかこういったものって実際にブーブーって聞こえるような音を鳴らしていて、
ね、
それに対応するような語彙を使うってい
う
のはまあ自然ですよね。でも身体感覚とかね、この痛みとか、
うん、
こういったものってその際立って音的な特徴とかは当然ですけどないわけですよね、
はいはいはい、
ズキズキってズキズキって音が立つかといったらそうじゃないし、
うん、
まあ、要は擬態語
そうだ、ね、
とかって言われるようなものって
難しそう。
擬情語とか、だからワクワクとかこういったものって、
うん、
ワクワクっていう音とその心情身体感覚が綺麗に結びついてないので、
うん、
覚えるのむずいわけですよ、
はいはい、
例えば シクシクの使い方を間違ったまま覚えてるケースが、まあ、例えばありえますよ。
あ、ありえますね。
うん、てか俺未だにシクシクってジンジンとどう違うのかあんまりわかんない。
実は俺もそうで、え、今シクシクの仲間、うん、仲間もしかして。
シクシクっていつ使えばいいんだっけ。
いや、だから俺もよくわかんなくて、シクシク痛いって表現として知ってる、存在することは知ってるんだけど、俺使ったことねえなって今思いながら。
俺もね、
聞いてました。
ない。腹だよね、例えば。シクシク痛いの時って。お腹痛い。お腹とかだけど。
シクシク痛いって聞いたことはあるけど、それがどういう感覚なのか分かってない
です。そうだからね、これ確かね、医師の中では有名な事例らしいんですけど、頭がガーンと痛いっていう患者に対して、
うん、
ハンマーで殴られたような痛みですかって聞くことで、くも膜下出血かどうかが判断できるっていう話が有名らしくて。
すげえ、そういう診療法があ
るんですね。そうそうそう、あるらしい。なんかこれは本に出てきたんですけれども、はいはい、なんかそういうようなこともあったりして、医師はだから例えたり、うん、オノマトペを使うことで患者の痛みっていうののイメージを聞き取って、それをもとにこう、うん、診療したり、
はいはい、
治療行為をするわけなので、
ははは
こういったコミュニケーションというのはかなり重要になってくると。
ちょっと待って、はい、全然関係ないんだけどさ、今急にフラッシュバックした思い出があって、
はい、
なんかうちの親もそういえばなんかお腹痛い時になんかしてくれた気がするなっていうことを今考え
て
ます。
はい、お腹痛いよって言った時に、そうそうそうそう、お父さんもお母さんも医師ですもんね。
医者ですね、うち二人とも、
はい、
その時僕は幼いから状況を理解してなかったんですけど、うん、便秘なんですよ、
はい、
まあ、しばらくうんちをしていない状態で、
はい、
お腹痛いなってなっていたと、
うんうん、
うちの両親医者なんでそれ見て便秘だろうなって多分思ったんだと思うんですよね。
はい、
でちょっとトイレ行きなさいっつって、でその便座に座るけど別に便意はないわけですよ、
うん、
だからいやそんなのないけどなっつったら、いやでもそのうんちが出てないからお腹痛いんだから出るようなイメージをしなさいって言われて、
うんうんうん、
ではい、今うんちあるよここにっつって、うん、横行結腸、S 字結腸、なんとか腸って言って腸の名前をどんどん言っていって、うんちが移動するようにこうマリックみたいなことやってくれたことあるわ、そういえば。
やっぱお前すごいの。吐血と滑血の違い、ちっちゃい子の教え
てくれたからね。
すごいね、やっぱお前。
うんこの動いていくイメージをちゃんと正確に与えてくれた。
い
や、
そっちで笑ってない。どちらかというとその V を順に言ってるのが怖い。
横行結腸、S 字結腸。何それって思った子供
が、ね、怖いの。
すごいね、急にもフラッシュバックした。そんなことあったな。
そうでもだからお医者さんはそういう患者の痛みを聞き出すっていうのは、うん、正確に聞き出すための方法っていうのはやっぱすごく多分頭を使っているところなの で、ね、要はオノマトペの研究って役に立つことがあるってことなんです、
う
ん、
あ、そうだわ、はい、あれだ今までずっと何にもの役にも立たないことをこの人はずっと喋ってるなって思ってたんですけど、
はい、
その昔のオノマトペから今どう変化したかみたいなね。
が何
ヌエが、うん、ヌエがいかにして怪物になったかとか、
はいはいはい、
いや面白いんだけど別に何の役にも立たんなって思いながら正直ねちょっと思っちゃってたんですけど、はい、そうか、そういう応用の可能性があるわけですね。
そうですよ、例えばですけど
医療現場で使えると。
例えばですけどね、
はいはい、
オノマトペを数値化するシステムがあったらどうですか、うん、
いや別にいらないんですけど。おーい。え、 いるいや、あんま必要な場面が浮かばなかったから。
例えばですよ、
いる、
うん、ズキズキとガンガンって、うん、英語だと同じ訳になっちゃうらしいんですよ。だけれどもこれ数値化するシステムで出力すると、
うん、
ガンガンの方があのストロングでヘビーの値が大きくなると、
はい
はい、でそうするとこれ例えば外国人の医療従事者の方に、
うん、
このシステムがあれば、うん、ズキズキとガンガンの違いっていうのはこういった形 で出せるわけだから。
そうですね、
使えますよね。
確かに。
あとそれから
あのさ、痛みを全部今後数字で言うようにしたらいいんじゃない、
はい、だから
100点満点のうち78点痛いです。
じゃあパラメータがいろいろあるから、痛みの種類とか、
うん、あ、まあ、
持続性とか、
そうかそうか、
あの突発的かどうかとか。
そうか、だからスカラーじゃなくてベクトルなわけですね。
はい。
じゃあ、まあ、それは別に伝わるやろ。
はい、
複数のパラメーターをね、うん、情報として持っているのがオノマトペなのであって、単純に数字1個言ったからって伝わるもんじゃない。
ちょっとスカラーが分かんなかったけど、ベクトルは分かるけど。
あ、いや、スカラーって単なる数字のことよ。
あ、そうなんだ。そう言えよ、じゃあ。お前、数字って言えよ。
あ、やべえ、これやっちゃった。ちょっとかしこぶるムーブしてしまって、うん、すいません、僕が悪かったです、う
ん。単にね、いろんな変数を持ってるんだねって言えばいいだけだよね。
そういうことですね、
はい、
そう。1個の数字だと伝わらないから、
はい、
結構複雑なもので、そしてそれは多分患者に伝えろって言っても、そうそう、
一朝一夕にはできない。
一朝一夕にはできないことなんだけど、ズキズキっていうのを翻訳してくれるシステムがあれば、
はい、
国際的に確実に伝わるように情報に変換できる、
はい、
ってことですね。
つうかね、このオノマトペの数値化システムって、うん、あの他にも応用可能性っていろいろあって、例えばですよ、堀本さんが、素材メーカーで受注を受けて、それに、
うん、
を受けては、作る、
うん、
オーダーメイドで作る、
うん、
ところだとします、
うん、
で僕がクライアントとして来て、
はいはいはい、
なんかねもうちょっとあのザラッとした感じで、
はいはいはいはい、
もうちょっとテロッとした感じ、
はいはいはい、
でまあもうちょっとガーッと まあ、全体がギラギラした感じの方がいいんだけど、
それ
どうにかできないって言われたとしてます。
お断りしましょう。
え？
ちょっと何言ってるか分かんないんで、ちょっとうちでは受注できかねますね。
お手本はどんな感じですか。じゃあ例えばそのクライアントが堀本さんに用語を伝えるときに、はいはいはいはい、
この何番の記事で色染料はこの何番を使ってこれでお願いします、うん、これが正しい
発注ですよね。あ、でも例えば素材感とかさ、
まあそうよね、
ちょっとだけこうしてほしいとかっていうときに、
やっぱザラザラした感じでちょっと思ったりテロッとしててギラギラした感じがいいんですよね。こうなります。
待ってね、
こうならざるを得ない
なっていて、このですね、実際に僕が本の中に出てきたのは金属調加色デザイン、だから金属調に加色ってのは飾る、
うん、
加えて飾るの加色ですね。でデザインの開発者がその研究者を、うん、オノマトペ その数値化システムを作ってる研究者に訪れて、そのもっとつるっとした質感にしたいっていうオノマトペが用いられることが多いんだけど、うん、これが感覚的すぎてわからないので、
はいはいはい、
数値化してもらえませんかって言って、
面白い相談だね。
つまりオノマトペのこういう研究ってのが産業応用にも使われうるっていうことです。
なるほど。
医療の現場以外にも。
へえ、あー、いいね、うん、いいエピソードだね、
うん、
なんかいろんな学問でさ、それで始まるじゃん。あの有名な話だと、うん、パスカルのとこにギャンブル狂いの男が、
はい、
こうこうこういう条件で賭けを持ちかけられたんだけど、サイコロをこうこう振ってこうだったらお前の勝ちって言われた時に出てきたんだけど、うんうん、これ乗った方がいいのか
へ
って聞かれたから確率が始まったんですよ。へっていう話は、あれ有名じゃない
か。あ、俺知らないかもしれない。
数学の教科書コラムとかで読んだ気がするけど、まあ、だからこういう生活の中で気になったことちょっと聞きに来ましたっていう人から、うん、新しい学問って結構生まれたりするよね。
そうですね。そしてしかも研究者のもとに、じゃあ仮にそういう相談が来たとして、
うん、
それまでにオノマトペのじゃあ日本語学とか言語学の知見が溜まってなかったとしたら、
うん、
果たしてそんなにすぐ数値化できたのだろうか
と
かっていうこともあるだろうと思うので、オノマトペの研究がこうやって現実に役に立つケース、
うん、
多分今聞いてるデザイナーの方とか本当に首がもげるほどうなずくと思うんですけど
うん、うん、
もうちょっとなんか明るいパッとした感じになりませんかっていう相談を編集者のね、なんか28歳男性がなんかよくしてるって聞くんですよ僕。
あれ、みずこさんのことですよね。
そうやって聞くんで、
みずこさんのことですよね。
なんかね、テロッとした感じで。
いや、それ困るわ、デザイナー多分。
堀本さん聞きますけど、あなたはデザイナーにどうやって発注してますか。
あ、でもね、僕ね、それをやらないように気をつけてるんですよ。
はいはい。
それは、
ごめんごめん、デザイナーさんに頼むじゃなくて、じゃああれにしましょう。ゆるがくとハウスを作った時の音楽の発注どうしたのか、じゃあお願いします。
音楽の発注はね、うん、もっとピカッと明るい感じで、シャキッとさせてください。カスの発注してるあれ、
発注の言語わからないっていう時って思わなくても頼っちゃうと思うんですよね。
僕ね、だからそれが嫌すぎてデザインはちょっと勉強したんですよ自分でも。
あ、偉い。
一通り
い
られフォトショー使えるようにして、ちゃんと明確な指示が出せるようにしたので、デザインは僕それやってないですね。
確かに堀本さんがサムネイルのやり取りとかしてる時って、
うん、
的確に細かくこの箇所を直してほしいとか、
このエフェクトこれかけすぎなんで、うんうん、これのパラメータもっと変えてくださいみたいな感じで言う。
あ、偉いですね。
ちゃんとアドビ使えるやつの指示を出してるんですが、うんうん、作曲については無知すぎて、うん、シャキッとさせてください
とかロゴとかね、そういったものとかね、難しいですけど、
ね、
そうだからこういったところにオノマトペの研究が役に立つかもしれないと、
うん、
っていう話は脱線で全然関係ないんですよ本筋と。リサーチが多すぎて何でも大体答えられる。
全部のものの引き出しがね、あるから、そうそうそう、違うところが開きまくっちゃったわけですね。
そう、冒頭の話ってのは何のトピックとして捉えてほしかったかというと、
うん、
オノマトペって地域によって意外と違うんだよと、
うんうん、
オノマトペは地域差があるんだよと、
うん、
で特に東北においてそれが際立った事例として出てきたのが、国語圏が作った東北方言オノマトペ用例集っていう冊子だったんですね。ということで今回と、まあ、あともう1回分ぐらいは方言オノマトペの世界、そして方言オノマトペを研究することが何がそんなに、まあ、まず役に立つのかってこともそうだし、
うん、
言語学にどう寄与するのかとか、あと何が面白いのかって話とかをしていきたいと思います、
うんうんうん、そうですね、今のところあんまりやる必要性を感じてないし、
うんうん、
なんか面白さもあんまり分かってないので。
そうですよね、だって地方のオノマトペは地方のオノマトペだな
って感じですよね。そうなんですよ、それ以上何があるんだろうなって正直思っちゃってるので、
うん、そうなんですよ。まあそれについて気になった人はね、やっぱこの感性の方言学
さ、オノマトペシリーズに入ってから明らかに参考文献が硬いのよ。面白くなさそう、う
ん、こちら
手取れないですね僕は。
オノマトペってタイトルにはないんですけれども、実際には結構その、
感性
というか、まあ、オノマトペって感性を指したり表したりすることがあるので、オノマトペの方言研究についてまとまった一番多分よくいろいろなトピックが載ってる本なんですけど、まあ、ここから結構引いてこようと思います。ちなみにちょっとだけさっきの痛みのオノマトペについて足すと、
はい、
これ東北だけじゃなくていろんな地域で地域差があるみたいで、
うん、
例えばね、頭がハチハチするとか、
ハチハチ、
歯や皮膚がサクサクする、 これ徳島だとこういう表現があったりとか。
皮膚がサクサクする。すごいね、うん、食べられそうですね。
そうですよね。サクサクって普通は歯ごたえ、噛んだ時の、うん、まあ、抵抗感がなくてほろりと崩れて、うん、部分に分かれていく様子とかを指すと思うので、そうだね、まあ、あとそういった様子から物事とかがはかばかしく進む様子とかも指すと思いますけれども、うん、それから高知だとね、歯がズイズイする。
あー、でもズイズイするはなんかわからんでもない。
あー、そうですか、うん。あとは山口だと頭がワクワクする。
頭がワクワクするはすごいね、
うん、これ痛みとか違和感、体の違和感とかに使うオノマトペみたいなので。
へー、悪口みたいですね。頭がワクワクするあいつ頭がワクワクしちゃってるからよ
そうですね、ハッピーなことばっか考えてるやつみたいな、ね、
そうですね、ちょっとおめでたやつだなみたいな感じに聞こえる、
ね、そうですよ ね。ただこれは普通に違和感とかはさ、ちょっとどういう意味なのかってのまで拾ってないですか、
うん。
あと東北だとね、ザラッとするおかんとか、それからね、これびっくりしたんですけどね、胸とか腹に対してとやかやするとか。
とやかや、
はい、とやかやする。あと胸がハカハカする。
ハカハカする、
ハカハカするはでもあれかな、なんか喘息持ちなんですけど、僕喘息になった時とかに呼吸が苦しくなったらハカハカするっていうイメージな気がするんだけど、合ってるかわかんない。
喘息は確かにちょっとハカハカ感ありますね。
はい、
僕もあるんですけど喘息。
あ、喘息持ちなんだ。
そうそうです。
そう、ただ今これ僕ら推測で言ったので、うん、じゃあ堀本さんが医師だとして患者が、うん、なんか胸がハカハカするんですよとか、うん、頭がワクワクするんですよとか、うん、腹がとやかやするとか言われて、よくわからないじゃないですか。
わかんないなーってなりますよね。
だからやっぱ医療行為の時にはそれって結構死活問題だと思うので、そうだね、これで必要に応じて国語圏が急遽、
うん、
オノマトペの冊子を作って医療従事者とかに届けたし、今でも国語圏のところで PDF が取れるかな、ダウンロードできるっていう感じですね。まあこんな感じで方言オノマトペについてこんなのがあってそれはこういう意味ですよっていう話をし続けることはいくらでもできます、
うん、
もう文献がいっぱいあるので、
うん、
ただやっぱそれやってもしょうがないので。
そうですね、それやられると頭がワクワクしてます
そうなんですよ。だから、うん、まあ、切り口をねつけようと思うんですが、
うん、
ちょ、始まる前にね聞きたかったのは、
はい、
堀本さんが使う独特のオノマトペというのは、
うん、
方言オノマトペなのか、
うん、
その一人だけ堀本さんが使ってるオノマトペなのか、
はいはい、
分からないと、
はいはいはい、
僕堀本さんの妙なオノマトペっていうのはメモ
して、あ、メモしてるんですか。
まして、はい、ははは、まあ、一つ目がジャブジャブ投稿くだ
い、ね、そうですね、よく言ってますね、
はい、これは方言なの。
いや、多分僕しか言ってないんじゃないですかね、
あれ、かたくなにじゃあ、うん、ジャブジャブは言い続けてるんだ。
そう、ジャブジャブコメントくださいは最初に言っちゃったので、
はい、
途中で変えたら間違えたやつに思われるんだけど、うん、ずっと言い続けてたらそういう人になるから、
はいはい、
一貫性を持っていこうっていう。
え、それゆる言語学ラジオを始めてから言い始めたような表現なんだ。
多分ゆる言語学ラジオ始めてジャブジャブ投稿してくださいって言って、一回言っちゃったから、
はいはい、
その後ずっと言い続けてる気がしますね。
多分あれだよね、しかもさ、ジャブジャブくださいって言ってる時期って、
うん、
全く多くの人に見られてない時期、
うん、あ、そうだね、
ですよ ね、
そうだね。
特にその頃って欲しかったと思うから、
うん、
それで懇願した時に出てきたのがジャブジャブだった
と。そうだね、そうかも。あ、だからより強い気持ちでコメントをくれっていう気持ちが表出した結果かもしれないですね。
それってコメントをみんながした結果、コメント欄がジャブジャブになるからジャブジャブって言ってるの、それとも
そうかも
様態なの、その投稿するときにジャブジャブ、
ね、
水とかに浸かった状態で投稿。
あ、違う違う違う違う、様態ってそういうことか、うん、違います違います、うん、みんなが水に浸かりながらコメントしてほしいんじゃなくて、
どういうイメージ、
いっぱい流れ込んできて流量が多いイメージですよね。コメントというものがいっぱいその一点に向かって集まっている様子。
じゃ結果オノマトペってことかな。
そうなんじゃないですか、ね、
ジャブジャブとコメントするって形で出てくるって
こと。多分そういうことです、そういうことです。
なるほどなるほど、はいはいはいはい。じゃあこれは地方のものじゃないと、
うん、
次の堀本さんの気になったオノマトペは、
うん、
モサモサ投稿する。
これはですね、言ってる俺そんなこと、
どっかの回で
記憶にないな、
道民は雪が降った、雪が積もった雪でも、はいはい、もさもさ投稿
し、投稿ってそっちか、はがき職人の投稿じゃなくて
学校に行く、
うん、ああ言うね。
このもさもさは
これは多分方言、方言っていうか雪の民の感覚、雪と親しんでいる地域の人はすっごい共感してくれると思う。
もさもさ
もさもさ雪の上を歩いていく、
雪って踏みしめるときってさ、シャクシャクシャクって音
ですよね。あー、本州の人間本州の人間だこいつは。
そうだね
気温が高いから、あんたが想定してる雪は、
うんうん、
0度付近の気温の話をしてるでしょ、
うん、
マイナス8度の登校時を想定してるので僕は。
はいはい、もさもさなんのその時。
マイナス8度でしかも雪の量が多いと溶けてもないし、新雪でふわふわのあのパウダースノーがいっぱい積もっているので、
うん、
その時は足音はもさですよ。
あ、新雪が多いんだ。
そう、新雪の降りたての、しかも量が多い。
だからその上を歩いたらかなりそこだけ沈む状態になるってことだよね。
ズズズズって沈みながら歩いていくイメージ。
あ、それがモサモサなんだね。
がモサモサですね。
それは友達とかもモサモサって言う。
いやだから検証したことないけど、多分友達にこうモサモサ投稿するって言うよねって言ったら言う言うって。
そうなんだ。
言うと思う。これは
じゃあこれはその雪が多く降る地方の方に聞いたら結構共感されるってことですね。
そうそうそう。てか思い出したけど、 その回のコメントにモサモサ水野さんは引っかかってたようですけど、北海道民としてはよくわかりますっていうコメントが多分何件かついてたから。
あ、そうなんだ。
みんなめっちゃ怒
ると思う。じゃあこれは地方差というか、しかもあれかもね、雪が多く降る、例えばだから新潟とか東北とかの山間部とかでももしかしたら言うかもしれない、
言うかもしれない。ただね、今言ってたもんだけど、気温が低いと雪ってべしゃべしゃになるから、はい、水野さんの言う通りガサッとした、はい、ビシャッとした雪になっちゃって、あんまりモサモサ感出ないかもしれないですね。
気温が高いとですかね。気温が低いと。
あ、ごめん、気温が高い
と。はいはいはい。そうですね。だから寒い地域じゃないと出てこないってことだね。
そうですね。
あともう一個、最後、これについては全くどんな様子なのかがわからなかったオノマトペなんですけど、
はいはい、
今井睦美先生がゲストに来た時に、うん、なんか公園の話をしてて、うん、このペローンとした白鳥の置物って言ったんですけど、このペローンは何ですか？
いや、ペローンはわかるでしょうよ。
どういう
置物？薄い様子ですよ。
あ、え？薄い。いや、でも白鳥の置物が扁平なことあります
か？いや、だから、うん、だから多分その話をしてるんですよ。公園にペローンとした白鳥の置物があったのは。
え、どういうことなの？
これに関しては
助走詞がマイ、
助走詞がマイです。
これに関してはそんな声ないでしょ。
ちょちょあるのよ。いやだから俺その時ヘラヘラしながら説明したと思うんだけど、うん、確かにね、おっしゃる通りね、白鳥の置物は普通ちゃんとした、
う
ん、
立体だよ、
立体ですよ、うん、でもうちの地元の公園には、うん、ペローンとした白鳥の置物があって。
やってますよ今日。
やってないよ。
トークをちょっと面白そうと面白くしようとして、
やってないやってない。ちょっと誰か極水公園の近くに住んでたやつ、北海道札幌市豊平区極水公園の近くに住んでたやつ頼む。しかも多分今撤去されてんじゃないかな。
あ、そうなんだ。いや俺あるんだったら、うん、堀本さん家一回行ったじゃん。あの時に見に行った、
見せればよかった。
いや、ペロンとした白鳥の置物見たかったわ。
多分ね、今撤去されてると思うな。
俺これだからてっきりなんか小さいとかそういう意味を表す時に北海道で言うようなオノマトペなのかと思ってすごい考えちゃったの。
うん、違う、扁平な薄い白鳥の置物。いやこれ頼む、誰か写真持ってる人お願いします。ツイッターの DM とかに送ってほしいです。
へ、
すごかったんですよ、その白鳥の置物。今になって思うとあれ何っていう。
ない公園
の話。じゃああるんだって。あれだ、あのね、頭はちゃんとあんのよ。頭はいわゆる白鳥の。
あ、分かった、これもさ絵描いて。
ちょ、画力に自信がねえからな。
絵描いてほしい。絵描いたらすぐ分かると思うから、からどんなのか
描いてみますか。
はい、一回僕が堀本さんの話聞いてできたイメージ、うん、
はいはい、
多分こういう遊具なんじゃないかってやつちょっと見せますね、はいはい、こういうことですか。
あ、すごい、合ってる合ってる、
え、
合ってる、これです、
これ
合ってます。
あ、じゃあ
すごい、
これなんだ、ま
あ、もうこれです、これです、
はいはいはい、そ
う、こういうことか。あ、ちょっとね、スケールが間違ってるけど、うんうん、人一人分のサイズしかないから、
え、あ、ちっちゃいんだ、
ちょっとスケールが間違ってる、そう、もっとだいぶ小さい、
はいはい、ちょっとじゃあ堀本さんが書いたやつ、その正しい方
スケールは合わせれば
はいはい、
完璧ですよ。だから人かき足しとこう。
こんな遊具あるんだ。え、これ安定してんだよね、地面で。
あ、そうそうそう。
揺れたりしないってことだよね。
そうそうそう。
へえ。へえ。まあでもそうか。まあありえるか、こういうやつ。
そうそうそうそう。あ、だから
じゃあ
こうです
ね、のやつ。
いや、いいだろ。いいだろ。何よ、え、普通じゃないこれに関しては。いや、こういう遊具でしょ。
これアナコンダって大男の絵だよねこれ。
違う違う、
え、
アナコンダじゃないです。白鳥、白鳥。
あと堀本さんの知ってる白鳥ってのは眉毛を持ってるんですね。へえ、知らなかった。
やっぱね、向いてる方向がはっきり分かるように。
なるほど、
キリッとした眉毛をつけて
ほしい。へー、あー、でもそっか、こういう遊具。いや、あとさ、扁平じゃないじゃんこれ。え、これだからもう薄いってことでしょ。
あ、そうそう、薄いってこと。そうそうそう
そう、表現してよ。いや、これお前ただ蛇描いただけやん。え、
確かに。
びっくりするわ。
ちょっと扁平の表現ができてないですね、あんまり。
なるほどね。
まあでもこういうこと、こういうこと。
はあ、じゃあこれは方言じゃないんだね。
そう、これはね、ペローンとした白鳥なんで合ってます。
堀本さんは変わったオノマトペを使ってんだけど、それは方言なのだと思ってたんだけど、
うん、
全部ただ特殊な事例なだけだった。
あ、そうです、そうです。扁平な白鳥の置物がある公園の近くに住んでただけ。
なるほど。いや、なんかオノマトペって結構話者が気づかず自然に出しちゃう典型的な方言なので、うん、僕がそのトキントキンって言っちゃうとか。
そうっすね。あと水野さんのオノマトペでよく覚えてるのはビールがホップホップにしてるんですね。
やめろ。
これもよく覚えてますね。
あれでも結局見つかったからね、用例。
コーパスに一件あったからね。
そうそうそうそう。そうだね、なんか問題ないですけど、
うん、
まあ名古屋弁だったあとチンチンとかね。
チンチン、うん、冷たい、
いや逆熱い、
熱いか、
うん、はあはあ、熱いこと指すチンチンとか、だらしなく空いてることを指すパーパカパー、パーパーとか、
うん、空いてたね、
あと点滅してる様子を指すパカパカとか、
うん、
こういったものって本当に自然出しちゃうので、
うんうんうん、
気づかないわけですよね。
そうだね、なかなかオノマトペは特に気づきにくい方言の領域かもしれないね。
そうそうそうそう、だから多分他の地方の人とかでもオノマトペを指摘されて初めてこれ方言だったんだって気づくことはめちゃめちゃあると思いますね、うん、ということでこういう方言オノマトペに関する面白論文を取り上げながら雑学を喋っていくゆるい回にしたいと思います。
わかりました。
俺この関西の方言学っていう主要な参考文献読んでて一番びっくりしたのが、
はいはい、
どんぶらこってあるじゃん、
桃太郎の桃が流れてくる時専用の擬音ですね。
そう、ただね草間弥生さんか誰かのオブジェが台風で海に流された時にどんぶらこって使われていて、
あ、すごい、
だからそう、多分大きなものが何かに流されて漂ってる時には多分どんぶらこは
使える、
大きな桃以外でもいけるんだなって思った覚えがあるんですけど、まあ、あのどんぶらこさ、
はい、
地域差あるの知ってた？
どんぶらこに、
うん、
日本全国どんぶらこやろ、あれ。
いや、それがね、
マジ？
この論文の10章に出てくる、
うん、
この東北地方の民話に見るオノマトペ表現の特徴っていうのの、多分次のページにもう全国のどんぶらこ表が載ってるんですよ。
ほー、
あるよね。
ほんとだー、
すごくないこれ。
へー、ね、どんぶりこ系ってのもあって、
はいはい、
どんぶりことか、どんぶりっことか、
あとどんぶりこ、どんぶりこっていう、富山、福井とかだと
ありますね、
どんぶりこ、どんぶりこですよね。まあ、沖縄がめちゃめちゃその特徴的なのはイメージがつくと思うんですね。ゆったいくわったいですっけ、うん、沖縄は。
ゆったいくわったいですね。
そうですよね。まあ、これはなんか、へーっていう感じだと思うんですけど。
ゆったいくわったいすごいな、でも。
鳥取とかすごくない？
鳥取は、どんぶりかんぶり。
うん。
これ、
どんぶりかんぶり。
ハリウッドザコシショウのネタ？
え？
言ってそうじゃないですか。どんぶりかんぶり。
ハンマーかんぶり、ハンマーかんぶ
りみたいな。どんぶりかんぶりって言ってそうですよね。
そう。とかと山梨なんてもはやどんぶりとかではな、どんぶらでも全然ないですよね。
ブカブカですね。普通に浮いてるね、なんかね。
そうそうそう、だからこれ地域差あるんやっていう。
青森すごいな。
青森なんすか？
縮んだりうぎたりして、
え
オノマトペ以外って書いてある。
オノマトペじゃないな、
これ。オノマトペじゃないんだ。
だから何、なんて言った？
縮んだりうぎたりして、
縮むとうぎるあるんだよ多分。だから、
うん、あ、ごめん、縮んだりだった、失礼しました。
沈むってことかな。沈んだり浮いたりして
ってことか。沈んだり浮いたりしてか。
沈んだり浮いたりしてってことか。
はあ、なるほどね。
だからオノマトペを使わずに表現したってことですね。
はいはい、っていうものを見られたと。
そう、
へえ。
だそういう地方それぞれのオノマトペの差みたいなのはまあ聞いたことあるけど、
うん、
どんぶらこであるんだっていう。
そうだね、
驚きの話。
全部一緒だと思ってた。
そう、
岐阜県はドボンコウドボンコですね。
ドボンコウドボンコ、
ちょっと可愛いですね。
うんうん、岐阜の方言可愛いですからね。
あ、そうなんだ。
なんかなんとかやおとか、
へえ、あ、可愛いね。
うん、なんとかやんなとか、
うん、
そういう感じなんで。
ドボンコウドボンコですね。
ドボンコウドボンコか。俺愛知はどうなってんだっけ。なんかさ、
愛知は
どんぶらこどんぶらこ、
どんぶりこうどんぶりこう、
どんぶりこう系なんだ、
うん、
へえ。でも俺どんぶりこうで聞いてないな多分。
うん、どんぶらこで育った、
どんぶらこで育ったと思いますね。
じゃあちょっとやっぱ方言がね使われてない家庭もあるっていう感じですね。
そうですね。何で調査取ってんだったっけ。
佐藤良一監修ポプラディア情報館方言には47都道府県の桃太郎の導入部分の方言訳が掲載されており。
方言訳か。
方言訳、
へえ、なるほどなるほど。
ですか、ね、方言訳っていう本が出てるんですかね。
そういうことだね。だから愛知県版桃太郎みたいなのがあるってことだよね。
何も見たことないな。
見たことないね、まあ、だからそれを読んでないから親しんでないだけ、
うん、そうだね、
かもしれないですね。
そうだね、
はい、
こう考えるとあれですね、 Facebook がさ一時期あのローカライズでいろんな言葉に対応してて、
はい、
ラングイッチ選択できるんだけど、うん、その中で関西弁っていうの選択できたの知ってる。
へえ、 Facebook
か。関西弁、うん、
へえ、知らない知らない。
大阪弁かな、どっちか忘れちゃった。
はい、
でそれ選ぶと今何してるみたいなテキスト入力窓が儲かりまっかとかになって、
はいはいはい、
全部のインターフェースが関西弁になるっていう。
へ
え、結構ふざけた機能としてちょっと受けてたんですけど、
はいはい、
そういう感じなんで、だからあれ今になって思うと方言訳 Facebook だったわけですね、
うんうん、そうそうそうそう。あのアポロもさ、うん、ポルノグラフィティのアポロも広島弁バージョンの
あるんだ
やつありますよ、うん、
へえ。
わしらが生まれてくる前にゃもアポロ11号は月月に行ったんちゃ言うじゃけみたいなやつ。
あ、いいね。そっか、因島出身ですもんね。
そうそうそう、広島出身なので、うん、方言で歌うっていうのがあったわけです。
へえ。
あとね、
はい、
もう一個だけ、こんなこと調べるっていう観点があるんだだとか、うん、あるいはこれ 論文になってるんだっていう、うん、まあ、僕らそういうの好きじゃないですか。
いいですね。
そしてツイッターに載せたら結構バズったというか、そこそこ拡散されたのがこれですね、う
ん、地方議会におけるオノマトペの使用分布。
はい、あ、面白いね。ということで地方議会の中でその議事録を見て、はいはいはいはい、オノマトペをどう使ってるのかとか、
市議会議員さんとかがね言ってるわけですね。
あとオノマトペって基本的に議会とかで使わないんですよ、あんまり。
そうでしょうね。
はい、なんか例えば今回は予算をグワーッと取りたいと思いますとか言わないので、うん、言わないね、基本的に出てこないわけなんですけど、うん、逆に言えばそこの中で出てくるものっていうのは相当馴染んでいる、ね、わけですよね。っていうものを地域別で比較をすると。
へ
え、この観点のすごいところは地方議会の議事録はどの県にもあるので。
そうだね、
だちゃんと全国の比較ができますよ。
ああ、そうだわ、データが出揃ってないとフェアな比較にならないけど、ちゃんと47都道府県全てできちっと取られてるわけです、ね、
そしてさらに議事録なので、
うん、
話し言葉だからオノマトペが出やすいんですよ。
うん、
これが例えば文章だとどうしてもオノマトペって出にくいわけですけど、
ね、
そうそう、会話なのでついついオノマトペが出ちゃうことがあるので、
は
あ
は
あ
は
あ、こういった研究もあって。
へー、あ、これ面白いな。
そう、これ面白いよ。
へー、
で例えばここの研究で示されてることとしては、バクっていうオノマトペが近畿とかでは見られると。
バク、
はい、例えばバクッとした考え方とか、それからバクッとは聞きましたけどもとか、
大雑把にって意味かな。
そう、つまりこれ漠然とした大まかさを指すんですけど、うん、僕びっくりしたのが愛知県の尾張旭市でもバクッとした考え方っていう例が出たりだとか。僕ね、バクの使わないんですけど僕は、うん、それから滋賀県の大津市でもバクッとは聞きましたけど、
なるほど、ね、
バクッとでも結構ですっていうのが大阪の羽曳野市で出るとか、
まあ、だって日本語であるもんね、バクッとした。
あ、そうだね、
非常にバクッとした発想であるみたいな言い方するから、
はい、
そこからバクッとになってもおかしくはないよな。
とかあとざっくりですよね、多分。
そうだね、
我々がよく使うのはざっくりとは聞きましたとか、ね、ざっくりとしても結構ですとか、
うん、
っていうのは言うけど、バクはあんま聞いたことない。
聞いたことないっすね。
ただ議会にはオノマトペ出ていると、はいはいはい、いうことが示されてましたね。
なるほどなるほど。
で結論としては、使用分布は中国地方、近畿地方、九州地方の西日本において、オノマトペの使用率が平均を上回ったと。つまり議会で西日本のところは方言が、
うん、出やすい、
方言ってかごめん、オノマトペが出やすいか。
そうだね、
っていうような、こういうような話も出てくる。つまり、
東の人はあんま使わないんだ、
はい、
オノマトペを。
そう、さらにさっきは聞いたことないオノマトペがこの地域にはあるよって話だったけど、
うん、
これはオノマトペを出すか出さないかっていう、
そうだね、
方言かどうかっていうよりは地域差ですね、うん、会話の中でオノマトペをどれぐらい出すかっていう地域差においっていうので、議会では西日本で結構出やすいですよってことが示されていたりとか、
ね、は
あ
は
あ、結構独特の観点の研究が載っていて、そう、これね、面白いですよ。パラパラ読む分にはすごくね、楽しく読める、
うんうん、
そんな本ですね。
なるほどなるほど。東国原秀夫知事もね、
はい、
西の市長になって、
はい、
宮崎をどげんかせんといかんって言ってましたからね、
はい、
オノマトペじゃないな。
あれだよね、カットが挟まって、いや、ちょっといいって言って喋りましたけど、ここからどんな逆転があるんですか。
いや、一瞬どげんのところオノマトペかなと思ったんですけど、あれはどうにかしなければいけないの、
はい、
どうにかの部分だから、はい、オノマトペじゃないですね。
そうですね。あ、でもね、それもね、うん、いい観点で、あ、まあ、議会とか、うん、まあ、議員さんとかでもいいんですけど、
うん、
要は話者がどれくらい外に対してでも方言で語るか、
うん、はあはあ、
例えば関西なんてめちゃめちゃ強いですよ ね、
そうでしょうね。
関西の人って上京してきても関西弁で喋るじゃないですか。
あれすごいよね、
はい、でだから方言に、自分の方言どれくらい例えば誇りを持ってるかとか、
うん、
どれくらい出すかっていうのもやっぱり地域差があって、
うんうん、
まあ、関西はめちゃめちゃ強いんですけど、
はいはいはい、
九州とかだとやっぱり隠してしまう人が多いので、
うん、確かにそんなイメージだ、身の回りの九州出身者も。
そう、うん、あのね、だからね、もはや僕方言好きすぎて、
うん、
方言で喋ってるわけわからん会話聞くの好きなんですよ。
あ、
全く伝わらないやつ、
うん、はいはい、
カエル亭の岩倉さんと、
はいはい、
トロサーモンのお二人が、
うん、
YouTube で、
うん、
熊本弁かな、
うーん、
でノンストップで喋るっていうのがあるんですけど、
はいはい、
もうね、すごいよ。
へー、
全然わからんけど。
あ、そんなにわかんないんだ。
でも楽しそうだし、
あの世代でもそんなわかんないほど、
わからん、ゴリゴリゴリゴリだから全然わかんないんですけど、そういうようなものが YouTube とかに出てたりしてて、でしかもね、それ伸びてんの。
へー、
なんかすごいコメントも好意的だったりして、
うん、
だから今後はなんかそういう九州の人とかもガンガン出してくれればいいのになって、それ見て思ったことありますね。
うん、そうだね。
あとちなみに朝日新聞ポッドキャストのやってる神田大輔さんと僕、
はいはい、
朝日新聞ポッドキャストに呼ばれ て、
ね、あの名古屋弁トークみたいな、
名古屋弁で喋るっていう回を取ったことあって、
はいはい、
それもなんか見た人とかに言われたのは、
うん、
神田さんって僕多分20ぐらい違うんですけど、
うん、
もう名古屋弁で喋ってるから、
うん、
すごい距離近く感じたみたいなことを言われて、
はいはいはい、
やっぱだから方言でお互い喋ると、
うん、
距離がすごい縮まりやすいので、
うん、そうだよね、
ガンガンみんな出していってほしいなと僕は思うんですけど、うん、ということでここまで方言オノマトペとか、
うん、
地方ごとにオノマトペをどう使うのかっていうのに違いみたいな話を、うん、 この感性の方言学っていう本を元に話してきました、
はい、
ちょっと冒頭にねいろいろ脱線したせいで、うん、なんか当初の予定とは違う構成になったんですけど
何の回だったか分かんねえなって
ちょ
っ
と思いましたけど、そうですよね、オノマトペの数値化の話からめちゃめちゃ広げちゃいましたから
広げちゃいました、
ね、ただでも冒頭に言ったように医療行為みたいなのをしようと思った時っていうのは、うん、オノマトペの研究みたいなのが役に立つ部分はあるし、うん、まあ産業応用みたいな形とかでもね、商品開発の時とかのコミュニケーションの中で出てくるオノマトペとかっていうのも数値化すれば役に立つと、
うん、
でじゃあ方言オノマトペの研究ってその東北のケースは如実に出てましたけど、
うん、
他に何に役に立つのっていう、
あんまなさそうですね。
そう、まあもちろん言語の保全とかね、保存っていうようなところでは当然役に立つのかもしれないですけれども、うん、なんかそれ以外でその方言のオノマトペ調べて、うん、何にそんなに示唆を与えるんだろうっていうことを今回あんまり話さなかった。
そうだ、
どんぶらこの地域差みたいな話しかしなかったので、次回はちょっと構造的な話、
うん、
実は地方ごとにオノマトペっていうのを見つめていくと、文法にはバリエーションがまたやっぱりあって、
はいはいはい、
でそれをもとにもしかしたら、日本語の歴史的な形とかって見えてきたりしないのかなとか、そんな話をちょっと次回はしていきたいと思います。
全然また壮大なテーマにつなげる構成ですね、
はい、そうなんですよ。
またあのヌエの妖怪みたいな全然ちっちゃい話だなと思ってたら意外とこれでかい話だぞっていう、
そうなんですよ、
あのパターンをね、
はい、
やる形ですね、
次回もやろうと思います、う
ん
う
ん、
はい。
今回の話聞いててさ、方言で全然わからんなって思ったのが、
はい、
沖縄にフーチバージューシーっていうメニューが、
フーチバージューシ
ー食
べ物、
食べ物です、
はいはい、
何なのか分かります？
フーチバージューシー、ジューシーがめちゃくちゃ邪魔してくるな多分ジューシーじゃないからな、
確かに肉汁が溢れてるものをねイメージしてしまいますね。
何ですかね、炒め物みたいなイメージが今浮かびましたけど、
あの僕も飲食店のメニュー見てて気になったんですよこれ、
はい、
フーチバージューシーって書いてあって説明が下に書いてあったんですよ、
う
ん、親切だなと思って中読んだら、
はい、
フーチバーが入ったジューシーですって書いてあって情報量が一個も増えてない
マジか
びっくりしたことが
ある、ね、マジかそうきたか
なんとなく今の水野さん の熊本弁でわからん会話みたいな話聞いてるとき思い出しましたね。
なんですよね、でもなんかフーチバーとしか呼べないのだとしたら魚とかでしょうね、例えば、ね、熱帯に住んでる魚とか
正解はヨモギです。
ええ
でジューシーは混ぜご飯です。
あ、じゃあ
ヨモギの混ぜご飯です難しくないこれ。これ推測不可能ですごいよね。
そうですね、ヨモギとフーチバーは全然違うし、ジューシーと混ぜご飯も全然わからんし、
だからちょっとね、初心者殺しのメニュー沖縄に多いななんてことを、ね、思ったりしましたけど、
まああまり関係のない話
で、あまり関係の話を織り込んでしまいました、
は
い、
いえいえいえ
混ぜ話を入れてしまいました
ジューシーを
ジューシーを、はい、ジューシーを入れてしまいましたけど、じゃあ次回これが壮大な話につながる、
はい、
日本語全体の、
うん、はい、文法の地域差みたいなところから歴史的なところまで見えてきたらいいなっていう話を次回していきたいと思います。
じゃあ引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、
はい、
皆さんが聞いてわからなかった方言の話とか、
あ、確かに、ね、
方言トーク盛り上がりがちなんで、
はいはい、
コメント欄にいろいろ思ったこと書いていただけると、
うちの地方の方言オノマトペとか教えてほしいですね、
うん、そうですね、
はい、
あの僕怖いのは、いや私北海道民ですけどモサモサは歩かないですっていう指摘が来るんじゃないかなって
怖いですね、
恐怖もちょっとありますけど、
はい、
まあ、あの皆さんのご意見忌憚なく聞かせていただければと思いますので書き込んでください、
はい、
ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は1階の言語オタクによるゆるく楽しい言語トークです。できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので適宜ご参照ください。